おはよう。8月30日日曜日、ゲームビジネスの朝刊 NG プラスの時間だよ。1本目、国内。日本一ソフトウェアが2027年3月期の経常利益を9億円と予想しているよ。前期の赤字から大幅な黒字転換だ。牽引しているのは生活シミュレーションのほの暮らしの庭。累計15万本を突破して、10月には欧米版の発売も控えている。日本一ソフトはディスガイアで知られる老舗だけど、近年は業績が低迷していた。新規 IP のヒットで復調の兆しが見えてきた形だ。中堅パブリッシャーが尖ったタイトルで V 字回復する。こういう事例は規模を問わずゲーム開発者にとって心強い。2本目、海外。グランドセフトオート6の30分にわたる拡張ゲームプレイ映像がネットフリックスで独占初公開されたよ。センサータワーによると、公開中にネットフリックスの米国モバイル視聴が 35% 増加。ゲーム映像が配信サービスの数字を動かした。ゲームのお披露目は YouTube や Twitch が定番だった。それが映像配信サービスに広がった。新しい流れだ。ネットフリックスにとっても GTA 6はコンテンツの目玉になりうる。ゲームと映像配信の境界線がまた一歩曖昧になった出来事だ。3本目、海外。オープンソースエンジンゴドーの商用支援を手掛ける W4 ゲームズが1800万ドルのシリーズ B 資金調達を完了したよ。ラウンドを主導したのはテンセント。さらにテンセントとの契約も結ばれて、アジア圏でのゴドーエコシステムを強化する方針だ。ゴドーはオープンソースかつ無料で使えるゲームエンジンとして、特にインディー開発者の間で急速にシェアを伸ばしている。巨大資本が入ったことでアンリアル、ユニティに次ぐ第3の選択肢として存在感が増しそうだ。開発者の目。今日はゲームエンジンの選択について考えてみよう。 W4 ゲームズへのテンセント出資は、ゴドーが趣味プロジェクト用のエンジンから商用水準のプラットフォームへ脱皮しつつあることを示している。ユニティのライセンス騒動を経験した開発者にとって、オープンソースの選択肢があること自体がリスク分散になる。エンジンは道具。自分のプロジェクトに合うものを選ぶのが最優先。ただ選択肢が増えていること自体が良い状況だ。今日のスチーム同時接続トップ5。1位カウンターストライク2、約107万人。2位ドータ2、約85万人。3位パブジー、約24万人。4位 5M、約18万人。5位パルワールド、約16万人。パルワールドがトップ5に復帰してきた。今日8月30日は冒険家の日。1970年に上村直乃がマッキンリーに単独登頂した日だよ。ゲーム開発も毎日が冒険だ。それじゃ、今日もいい一日を。またね。